はいどうも、こんにちはマンワ軍です。
こんにちはマンワ軍です。
今日は、珍しくお昼に撮影、録音してますんで。
いやそうなんですよ、まあ、ただ聞いてくれてる人は、
はい、
任意で聞く時間を選べるんで。
そう
そう。でしかも多分大体夜中しか聞かへんようなラジオやと思うからね。
いやわからんで、早朝とかの通勤中に聞いてる人もおるみたいよ。
爽やかな気持ちになるかな。
いいんちゃう、この日一日が楽しくなるんちゃう。
あ、まあそうかそうか、
うん、
まあ今日はじゃあ特にそういう人に向けてやってみようか。
はい、ね、そうやね、楽しい気持ちになるように。
そうそうそう、
オッケーオッケー。はい、はい、じゃあ一個まあ俺話があって、
おう、
まあ大阪に台風が来まして。
いやほんまですよ、もう大丈夫ですか。
まあ結構ね、いろんなところで停電とかも起こってるみたいで。
そうですよ、なんかもうね、工事中の足場が倒れて電線から火が出てね。
そうよ、だから
大変ですよ。
前ね、送ってくれた紀州のスティーブン・タイラーが、
はいはいはい、
停電になってたみたいで昨日。
あ、本当ですか。
うん、
そんな身近な人も停電の被害に。
そう、昼からもう夜中まで停電やったみたいやわ。うん、
でまた停電ってね、
うん、
こうパッとイメージするのはやっぱ光がないってことじゃないですか、
うんうんうんうん、
で僕もちょっと昨日ツイッターとかでね、
うん、
あ、停電とかまで起こってんねやみたいな、
うん、
まあ、それこそ実家も大阪にありますから、
うん、
まあ、一応今回の台風についてはいろいろ調べてたんですけど、
うん、
まあ、大変やな、暗い中でこんな長い時間とか思ってたんですけど、
うん、
冷蔵庫とか。
いや、そうそう。いや、そういうのも結構友達のんとか見とったら、
うん、
もう冷蔵庫おじゃんですわ、とか。
うわぁ。ね、うん、普段からやっぱコストコに週1回行ってね、冷凍庫に全部貯めてあるような家庭ではね。うん、
いや、それ最悪やな。
大打撃ですよ。ほんまに。
で、一個な、ほんま大きいのがやっぱ関空崩壊やな。
あぁ。
いや、ちょうど最近、まあ、ちょっと、うん、映画の撮影とかがあって、
はいはいはい、
知り合いの島田角栄という監督の、
はいはいはい、
映画の撮影にちょっと参加させてもらったりしとって、
はいはいはい、
で、ちょうど終わったんが、おとついなんかな、おとついにクランクアップして。
あ、結構最近ですね、うんうん。
で、スタッフがやっぱ地方から来てんねん。
ああ、なるほど。
東京とか。
大阪の出身じゃなくて。
そうそう、北海道とか。
そうか、そうか。
でも、その人らが帰れんくて。
はい。
で、まあ、うちの家に北海道から来てた人が泊まってて。
うんうんうん。
その人がもう、飛行機飛ばんって言って。
うわぁ。
まだ、おるからな。
え？
まだ。
今、横にいらっしゃるんですか？
いやいや、まあ、今、ちょっと外出てるけど、嫁と。
ああ、そう
なんだ。まだ大阪におる。
うわぁ、もう、かわいそうやなぁ、う
ん。しかもな、まあ、やっぱもう、関空自体も多分パニックになってるんやろうな。
まあ、だってそんな想定外でしょ。
飛行機飛びませんとか、そういう連絡一切来てないから。
うわぁ。
何も連絡ないから、だから、いや、どうしたらええのみたいな感じで困ってはったもん。
まあ、そうやんなぁ、
うん。
もう、だってそういう、なんて言うんでしょう、対策するね、
うん、
あれがないんでしょうね。なんかそのリストというか、マニュアル。よう言葉知ってはるわ。
いや、俺も、ああ、ひろき今出てけへんねんなと思ったわ。
パッと出てくるもんな。マニュアルなんてそんな横文字。
そうやってもお互いサポートしていこう。
ありがとうございます。いや、でもほんまちょっと関空ね。
うん、
で、台風自体はその下から上に行きますからね。
うんうんうんうん、
それこそ北海道帰られるなんて方は、うん、大阪がその風落ち着いたなと思っても。
いや、そうそうそう、そうやねん。
ね？
うん。北に向かってるから。
台風に突撃するようなもんですよね。
そうそうそう。
だからこっちはまあ、東京ですけど、
うん。
こっちはまだちょっと風強いですからね。
ああ、そうか。
うん。
まあなんか昨日とかも、東京八王子とかも結構なんか、
うんうん。
看板飛んだりとかしてたっぽいけど。
まあ被害がね。
うん。
いやでもやっぱ大阪すごかったみたいやな、ほんまに。
いやーそうよ、めっちゃ昼間とかめっちゃうるさかったもん。
もういろんなね、その動画見ましたけど、
うん、
まあその あと車が横転したりとかね、自動販売機がバーってこう歩くように
スライドしたり、うん、あのガチャガチャのやつとかな、
あガチャ、あそうそうそう、うん、ガチャガチャのね、
画面から横から入ってくんねんな、
う
ん、
そう左からふわーってね
あれおもろいよな、
あれまあ不謹慎ですけどやっぱちょっと面白いは面白いですよそれ、
うん、ガチャガチャの機械がもう自立してこう
ね
入ってくるからな、
すごい勢いでね、いやあとあれですよ、何種類か見たんですけど、
うん、
あれですわ、駐輪場、
うんうんうんうん、
駐輪場でねまあ車とか、
あそれ見てないわ俺、
車の横に駐輪場ってあるじゃないですか、自転車止めるやつ、
うんうんうん、
で大体その、まあ、自転車とかバイクとかの上にかぶさってるね、
うん、
布がパーンって飛んじゃったとかならわかるんですけど、
うんうんうん、
もう駐輪場のその屋根ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれごと、
うん、
バーンって飛んでいって、
お
で駐輪場のその屋根を支える柱みたいなのあるじゃないです
か、はいはいはいはい、
でそれに大体、まあ、自転車パクられへんように、
うん、
まあ、長いチェーンとか巻きつけてるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその柱が行ってもうてるから、
うん、
もうそれに付随して自転車何台もバーン飛んでいって
、あそれ見てないな俺、
で結構レアじゃないですかこれ、
うん、
でわこんな事例があったんやなって思ってて、こういろいろとツイッター見たら、
うん、
僕が見ただけで3個ぐらいありましたよそれが、
あへえ、
なんか団地とかの、
うん、
駐輪場の屋根が飛ばされるみたいな、
うんうんうんうん、
あの柱ごとね、
うん
うん、屋根が1枚ポンとかじゃなくてねそれを支えてる柱ごとグワーンって、
結構じゃあもうザラに起こってんねやそれ、そこら辺で、
いやーだから直撃というかね、うん、そういう地域では起こってるんじゃないですか、
結構南の方がひどいっぽいよな、岸和田とか、
あー大阪でもね、
うん、
そうなんですね、
もう電信柱全部倒れてる道とかあったもんな、
ふわあもうちょっと急いであれしないとダメですね、うん、電線を地下に這わす、
ああそうやな、
うん、
京都みたいに、
そうそう京都みたいにね、うん、
京都で、
まあ、徐々で言ったら森王朝みたいに、
あれもそうやったっけ、地下にもしてたっけ、
あそうですよ、
あそうなんや、うん、そんなとこ覚えてんねんなお前はそんなとこ記憶に残れへんわ、
いや結構ちゃんと言ってますよ、
あそうなんや、この町は城太郎がカメラ目線で言ってた、
なんでやねんいや語り語り、
あ語りでナレーションみたいな、
この町はみたいな、そうそうそうそうそう、景観を大事にしてみたいな、
もう
多分ジョジョの4部の最初でも言ってたし、うん、ジョジョリオンでも言ってますよ、
えマジで、
多分、
あ全然目に入ってないわ、
うわこれちょっとあかんやん、そういうとここそ好きって言ってたやん太郎さん、
いやいやでもそこはでも別にな、
うん、
あもうワクワクせえへんやん
な
その部分
って、あそっか、
うん、
僕ちょっとやっぱりインテリアとか景観とか好きやから、やっぱ太郎さんよりおしゃれ好きやからさ、
そうそうか、
そういうとこワクワクしたな。
じゃあ電線、うん、コマを見たら全部電線書かれてないはずなんやな。
まあ多分そうですね。
これで書かれてた日にはな。
いやもうそう、僕に言われても困りますよ。
ヒロちゃんってことになるよな。
なんでやねん。
いや、ヒロヒロの声で。
ああ、そうそう。あそっか、じゃあ俺、幼少期に呼ばれてた名前一緒かもしんないですね。荒木さんと。
ヒロちゃんって言われてたかな。まあ呼ばれてたやろな、誰かしらには。
まあ、ママンとかにはね。
うん、ママンには。
うん。絶対マンモーにやったやろうから。
マンモーにヒロちゃんは言われとったやろうな。
うん。うん、僕もマンモーにでしたしね。
あいや、俺らマンモーにやったからな。
やめようやめよう。僕たちが大学の卒業間際に M1 グランプリに出場した時のコンビ名。
マンモーに。
マンモーに。
またね、うん、今度この話、ネタの内容を全部今度言ってあげるから。一本やからね。
あそうですね。
一回戦は。
まあ、正直今やったら、うん、あれの35倍は上手くなってる。
まあ上手くできる気するな。
芝居経験したからな。
まあどこがあかんかったとかもまあわかるしな。
まあね。
まあでもやっぱあとは場数というか、どんだけ練習したかよね。
そうそうそうそ
う。
僕らもカラオケボックス行ってね。 もうコーヒーばっかり飲んでたから。
あんな月焼き場で受かるはずないからな、マジで。
受かるはずない。
なあ。
ほんまに。みんな受けてほしい。
ほんまやな。
なんか、俺おもろいのにな、このまま普通に就活するんかってなんか思い込んでしまってる、
うん、
サークルで一番面白いって言われてたやつほど受けてほしい。
ああ、ハッとするかな。
うん。僕は逆にそれで一回戦で落ちて、
うん、
あ、芸事ってちゃんと向き合わなあかんねんなって燃えましたけどね。
うん、いや、やっぱ周りの、まあ、プロも出てたやんか。
出てましたよ。
やっぱもう全然違うもんな、鍛錬の積み具合が。
うん、いや、そうです、もう、うん。ただ立ってるだけでもおもろいもん。
そうやんな。やっぱ立ち姿がちゃうもんな。堂々としてるというか。
普通にね、舞台に多分ケンコバさんがね、うん、スタスタスターって歩いてきて、
うん
こっちに向かってブーって言うだけでもおもろいですからね。
まあ普通の一般人が同じことしてもな、全然ちゃうやろな。
全然違いますからね。うん。まあこれからどんどんね。
はい。
あのめっちゃテンション下がってるよ。
あの漫画家のね森田、
うん、
やばい正則ロッキーハイブルーツ、
はいはい、
そうそう、
はい、
あの人も M1 今回出て1回戦突破したからな。
あ。そうなんや。
うん、
やっぱあの漫才のね、
うん、
漫画書かれてましたしね。
うんうんうん、
すごいな。二人で出たんやじゃん。
うん。
な
んか、相方も確か漫画家やったはず。
あ、そうなんや、ね。
で、確かコンビ名が漫画家やったっけな。
へぇ、
で、なんかそう漫画あるあるみたいなネタやったらしい。
あ、いいですね。
そう、俺、だからめっちゃ見たいわ、それ。
ちょっとアカデミックなネタですね。
うん、気になるよ。
ちょっと好奇心も刺激される。
そうそうそうそうそう。
いいですね。
はい。
いやなんとかあのこの番組も大きくしていってね、
うん、
漫画家先生をゲストに呼びましょう。
いやサンドウィッチマンの番組みたいにな。
そうです。
あれめっちゃ羨ましいしな。
ね、うん、僕たちの最終目標サンドウィッチマンです
か、ね、あれ
太りましょう。
あれの本買って、
はいはいはい、
あの、ま、ラジオのジャンプの作家ばっか招いてる
あの TBS ラジオ、
うんでも本の内容がもう薄すぎて、はしょりすぎてて、
あ、なるほどね、
うん、ちょっとがっかりしたけどな。
あ、じゃあまあ本編でみんなね、
そうそう、
ぜひ聞いてください。ラジコとかラジオクラウドで聞けますんでね。
そうなんですよ。
はい、まあ、ということでぼちぼち今回は本題に入っていきましょうか。
はい、
はい、
そうですね、まあ、前回雑話群に急遽なったんでできなかったですけど。
そうなんですよ、
はい、今回はですね、
はい、
ワン先生の
はい。
モブサイコ100です。
モブサイコ100。
はい。
この番組は、タイガさんがね、おすすめしたい漫画、はい、面白かった漫画の内容を説明して、はい、まあ、見どころを紹介して、ヒロキにこう、まあね、うん、漫画を紹介してくれるという番組でございますけれども。
そうです、そうです。
はい。
これ、つい最近終わりまして、
はいはい。
先月ぐらいに最終巻が、
うん、
出たので、まあ、ちょっとやろうかなと、熱いうちに。
そうですね。
うん。
まあ、基本的にはやっぱ完結した漫画について語る番組ですからね。
うんうんうんうん。
まあ、割と新しめの漫画には触れにくいっていうところで。
うん。まあ、しかし、そうやね、ハンターハンターとかやったらやっていいかなとは思ってんねんけど。
あ、もう逆にね。
そうそう、もう飽きすぎてるし。
何編何編とかでね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
ですね。
まあでも今回はね、モブサイコ100。
はい。はい
ですけれども、
はい、
全何巻ですか？
全16巻です。
あ、いいですね。
そうそう、まあ手頃な、うん、長さやと思うわ、16巻って。
なんか読み返すにしてもね、
うん、
まあ今ゼロから読むにしてもちょうどいい長さですね。
うんうん
うん
うん、で、まあ結構ね、俺はこのワンという先生、
うん、
注目してます。
まあ一番有名なので言うと、うん、ワンパンマンの原作者。
そうですね。
ですよね。
やっぱな、このまあ俺やっぱ少年漫画めっちゃ好きやから、
はいはいはい、
いっぱい今まで少年漫画読んできたし、
うんうん、
その上でこのワンの作品を読んだら、
はいはい、
あこの人少年漫画かなり勉強してるなっていうのがわかると思うわ。
まあ、僕はモブサイコ100に関しては、ちょっと読んだことないんですけど、
うんうんうん、
でワンパンマンに関しては、
うん、
まあもともとネットで連載してた方のやつを結構読んでて、
はいはいはい、
で、それで見てた時、本当にまあ、 まあ、ネットの方はね、
うん、
あの、アイシールド21の人じゃなくて、本当にワン先生本人が、
うんうんうん
まあ、書かれてるやつなんで、
うん
まあ、ちょっと絵自体はそこまでね、
うんうんうん
まあ、上手で綺麗でっていうわけではないし、
うん
まあ、ちょっとこう、まあ、主人公の設定自体もワンパンマンで、
うん、
で、アンパンマンみたいなね、
うん、
スキンヘッドのお兄ちゃんがみたいな、ちょっと筋トレ腕立て腹筋背筋みたいな、
うん
したらめちゃめちゃ強なって、うん、誰でもワンパンでやっつけれるみたいな、
うんうんうんうん、
まあちょっとこうすぐ読めるなんか面白短編かなみたいな感じで読み出したらね、
うん、
まあちょっとずつこう話が進んでいって、
うん、
でどこかこう少年漫画で見たことあるような、
うん、
ベタやけど心震えるシーンみたいなのがね、
うんうんうん、
何個か散りばめられてて、
うん
あ、意外とおもろいな、みたいな、
うんうんうん。
こんな漫画意外とないよな、みたいな。いみんな気を、
そうね、
気をてらって。
そう
そうそう、うん、っていう風に読み進めていってたら、もうどっぷりね、
うん、
もうこの世界に入ってしまうみたいな感じの漫画だったんでね。
うん、
うん、やっぱすごいなって思います。
行動をやっぱちゃんとできる人はやっぱすごいわ。
そうですね。
うん、
もうパズルのようにというかね。
そうそうそう。
うん、
なんかやっぱほんまにパズルのような感じよな。なんかキャラもちゃんとこういうキャラがおったら盛り上がるやろうっていうのをいっぱい作って、
うん、
でまあ展開とか泣かせるところ感動するところ気の抜けるところとか、
うんうん、
ちゃんとそういうのを入れていってるから。
そうですよね、
うん、
でそのベタとか定石みたいな、まあ言うたら太いね、
うん、
こうまあ骨組みというか、
うんうんうん、
背骨がしっかりあるからこそ、
うん
なんかそれこそワンパンマンなんてさっきも言ったねスキンヘッドのアンパンマンのこうパロディみたいな、
うん、
ちょっと面白キャラかと思いきや、
うん、
ちゃんとこうしっかりとこうキャラクターが立ち上がっていく感じとかねすごいいいですよね。
だこのモブサイコ100も、
うん、
あのモブサイコ100とワンパンマンの違いは、
はいはい
まあ、ワンパンマンって基本もバトルのそのうんうん、世界観自体がもうバトルありきの世界やんか。
そうですね。
だからあの世界におる人たちの一般人もそういうすごいパワーを持ってる人がおるっていうのも分かった上での世界やん。
そうですね。
でもモブサイ500の場合は設定が一般の世界やねんな。俺らと同じような、
まあ、あ、そうなんや。
うん、
うーん。
で、そういう世界で、
うん、
主人公のまあ、影山茂雄っていう主人公、
う
ん、中学2年生の主人公がおって。
学ラン来てる子ね。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、これ茂雄っていうのが、茂に夫の王って書いて、
うん、
それでまあ、モブっていう風に呼ばれてんねんけど、あだ名で。
あー、なるほど。
まるで、その、モブキャラのような、
うんうん、
全くもう目立てへんねん。特に
個性もない。
そう、特技もないし、頭いいわけじゃない、体も丈夫なわけじゃない、スポーツもできへん。
うん、
で別に面白くもないし見た目もネクラな感じやし、
うんうん、
もうまさにモブキャラのようなキャラクターなんやけど、
はいはいうん、
人一倍強力な超能力を持ってんねん。
はあ。
でこうまあすごいピュアな男の子で、
うんうん、
怪しい超能力なんていう名前やったっけな、霊なんとか、ちょっと待ってな。名前が出てきえへんな、うん。師匠がおって。
はいはいはい。
霊源新たかっていう名前の、もういかにもギャグキャラみたいな。
そうですね。うん、アンビリーバボーに出てきそうな人ですね。
そうそうやな。
うん。
その人がやってる、霊能事務所みたいな。
ほうほうほう。
まあ、嘘っていうか、まあ、ほぼ、もう詐欺みたいなもんなんやけどな。あ、霊、
はい、まあまあ、ちょっと霊を払いますみたいな。
そうそう、霊とか相談所っていう名前の相談所なんやけど。
うんうんうん。
まあそこで、モブが、弟子入りみたいなのしてて。
ほうほうほう。
で、まあ、口八丁で、その霊源新たかは、
うん、
師匠ずらして、
うん、
モブをいいように使って、こう、除霊とかする。
あ、事件を解決していくみたいな。
そうそう
そう。
っていう、まあお話なんやけど、
なんかちょっとギャグっぽい感じですね。
そう、いや、ギャグはかなり多い。で、その、
そうなんや。
ワンパンマンと違うのは、その、むっちゃすごい 超能力とかそういうパワーで戦うシーンと、
うんうん、
ほんまの学生生活みたいな、
うん、
日常シーンのその落差がすごいあるから、そこがやっぱり面白いよね。
あ、なるほどね。
うん、
地獄先生ヌーベー的なことやな、じゃあな。
まあ、ヌーベー。ヌーベーでもそこまでな、ぶっ飛んでないやん。
あ、まあ、そうやな。
あ、だからワンパンマンとかモブサイコにしてもそうやけど、もう街ごと破壊されるみたいなシーンとか結構あるやん。
あ、まあ確かに。
そこら辺一体が荒野になるくらいの。
そうですね、ワンパンマンやったらね、うん、緊急アラームみたいなのになってね、
うんうんうん、
危険レベル鬼と
か、ね。そうそうそうそう。
うん。
だああいうのが、と、ほんまの日常の学生生活みたいな。
へ
ぇー。ヌーベーそんな街ごとなくなるなんていう話ないやん。
まあ多分ないっすね。
まあ多分、俺も多分やけど。
うん。多分、いやでもそれはヌーベイが強すぎるからじゃないですか、やっぱ。
ああ、その程度で抑えれてるっていうこと。
そうよ、未然に防いでんのに。
いや、違うと思うわ。
いやいや、モブサイコ100よりヌーベイの方が強いから、ね。モブより強いから抑えれてるんですよ。
いや、だから、まあ、でも確かにそう、ワンパンマンとかも、例えばワンパンマンと、うん、キングの関係性とかってすごい日常っぽいやん。ゲームしたりとか。
はいはいはい、そうですね。
ああいうのってやっぱあったら他のバトルシーンが生きてくるし。
うん。やっぱ波があった方がね。
そうそうそう、波がちゃんとあるっていうのも。
うんうん。
で、話のやっぱ一本の筋としては、この、シゲオが、精神的に成長していくっていうところが、やっぱり一個の筋としてあんね。
なるほどな。
で、このモブ、の、
うん、
まあ、モットーとしては、
はいはい、
超能力は人に向けて使ってはいけないと。
ああ、ちゃんとした人やな。
まあでもそれは、師匠のレーゲンのアドバイスやね。
あ、じゃあもともとは、その超能力を人に使ったりしてたんや。
うん、まあ、そんな攻撃のために使ってたとかではないんやけど。
私欲のために。
うん、そう、使ってはいけないっていう。まあ使ってたわけじゃないけど、まあその時に、改めて、
ああ、なるほどね。
それ思ったっていう感じやな。
うんうんうん。
だたまにな、その、嘘ばっかついてるレーゲンも、
うん。
なんか、確信を得るような、ハッとするようなことも言うねん。
ああ、またそれもちょっとこう、少年漫画の、そうそうそう。ええとこですよね。
そうやね、そうやね。
はいはい、はい。
普段、ええ加減なこと言ってるやつが、
はい、はいはい。
なんかちょっとそういうパシッとしたこともたまに言うんよね。
お、いいですね。
うん。
毛利小五郎みたいな。
毛利小五郎、まあな。まあまあまあ、たまにな、あるよな、毛利小五郎な、う
ん。たまにほんまにかっこいいし。
そう、あるよな。ほんまに強いところとかな。
う
ん、
そうそうそう。あ
まあ、ほんまにたまにやけどな、毛利小五郎。
そうですね、
うん。
ちょっと体張ってみんな守るみたいなね。
うん、ちょっとまあ。
サンキュー、おっちゃん。
コナンキャラ多すぎるからな。
そうやな。
未だに増えて、未だにかっこいいキャラ出てきてんやろ。
そうですよ。だから、アムロレイの、アムロくん。
アムロのファンのことなんて言うんやったっけ？
あ、ちょっと待って、忘れた。
あ、忘れたんかい。お前。
嫁？
アムロの女やろ？
あ、そう、あ、そう、アムロの女や。すごいよな。
それ、マジで。
アムロの。
頭いかれてるやろ。
おい！敵作んなって、これ以上。
アムロの女連絡してきてほしいな。
なんて連絡すんねん。
いや、私は室の女ですけど、この前バカにしてましたよね、みたいな。
いや、ほんま、もっと来るで、お前、多分。アムロの女さんの、そのアムロに対する愛はすごいんやからな。
いや
だって映画全部見に行ったりすんねんで。公開時期に毎日見に行ったりすんねんで。
え？同じ映画を？
そうよ。
うわぁ。
おっきいアムロさんを見たいから。いや、笑い事ちゃうねんって、ほんまに。
いや、笑い事やろ、多分本人も笑ってるはずやで。
いや、笑ってないよ
とか言って。
いやいや、それはだから、安室さんを見れて嬉しい気持ちで笑ってらっしゃるだけで。
いや、やばいやつおるな。
いや、だからやばいって言うなや。 まあ、そんな偏った目線を持ったタイガさんに一言あるという方、うん、こちらにご連絡ください。マンワグン、アットマーク、
偏ってんよ、お前の方が偏ってるやろ。言い返すぞ、俺は。
マンワグン、うるさいな、もう。
どっちがマイノリティーかって言った
ら。うるさい、うるさい。マンワグン、アットマーク、アウトロック .jp。アウトロックは outlook です。お願いします。
ほんまに来たらむっちゃ怖いな。
いや、めっちゃ怖い。もう、俺もちょっと、今アドレス言ってて、ちょっと違うアドレス言おうかなと思って。
陳謝の一点張りやな。
いや、ほんまそうよ。タイガさんの個人のアドレス言おうかなと思った。
じゃあやめろよ、それ。
プライベートアドレス。
関係ないメールも来るやんけ。
今日何してんの？
うわ全部
今日飲む系？
全部ラジオのネタにしたろ。
そうやな。
うん。
はい。じゃあ、そのアムロさんの話はもうモブサイコ100ですよ。はいはい、うん、
そう。
いや、それで、
うんうん、
そのモブサイコ100自体は、
うん、
そのバトルみたいなのは、
うん、
そのどういう敵と戦うんですか？
ね、うん、まあ、例えばもう、一番最初とかやったら、
うんうん、
例えば中学校仕切ってるやつ。
ああ、ちょっとガキ大将みたいな。
そうそうそうそう。
うん
うん、何中仕切ってるやつ。同士の戦いに巻き込まれて、
うん、
で、たまたまその別の中学校を仕切ってるやつに裏番長みたいなやつがおって、
あ、
その裏番長がものすごい超能力者やって。
え？
で、そこで、モブとの超能力バトルが始まるとか。
あ、すごいな。
うん。
相手も超能力者なんや。
基本的に敵は全部そう。
あ、そうなんや、うん。
じゃないと、モブの超能力がもう強力すぎて。
あ、そっかそっかそっか。
うん、まあ、ていうか、モブも、どっちかというと、もうワンパンマンレベルに、圧倒的な超能力者やね、うん。
あ、そうなんや。
うん。
結構じゃあ、主人公めちゃくちゃ強いっていうのは、同じなんや、
う
ん。
そう、そうやね。
め
ちゃくちゃ強い。でも、それだけに、
うん。
いろいろこう、葛藤があったりとか、強力なゆえに使ってはいけないみたいな気持ちが強いね。
あ、そっかそっか。
うん。
まあ、だってちょっとやろうと思ったら、
うん。
もうビルが破壊されたりとか。
まあまあ、本気出したらな。
はい。
うん。
確かに、怖いな、それ。
うん。まあでも、それ、そういうのがずっとちゃんと続いて、
うん、うん。
で、16巻で、
うん。
その、抑え込んでた。
うん。
なんかまあ、なんて言ったらいいんかな、ある意味、超能力を司って、出た部分モブの中の、
うんうん、
それが表に出てきて暴走するみたいな終わり方やねんけど、終わり方というかっていうラストのエピソード、
まあ最終章、
そうそう最終章、
まあ最終章はじゃあ自分との戦いみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
めっちゃ熱いやん、
うん、だから結構ななんかしっかりしてて、芯みたいなんが、うん、でこの、はいはいはい、まあモブサイコ100の
うん、
この100っていうのがどういう意味かというと。
あ、そうやわ。気になる。
そう、これはなんか感情の高ぶりが 100% になった、
うん、
なったら、ま、超能力が最大限引き出されるっていうの意味なんやけど。
はいはいはい。
だこれなんか1話ごとに、
うん、
なんか、モブ何パーセントみたいな数字がさ、うん、モブ 31%。とかいう数字が一番最後に出たりするね。
はあ。
で、なんかそれがちょっとずつ、まあ、いろんなストーリーが進んでいくごとに、ちょっとずつその数値が上がっていって。
え、めっちゃ面白い。
で、ある程度のところで大きいエピソードが起きて、例えばなんか宗教に勧誘されて、うん、それが怪しい信仰宗教のなんか悪霊みたいなやつが取り付いてて、
うんうん、
人をなんかモブとかも洗脳しようとするっていう時に、それまでは 50% やった、感情がそこで 100% になって、超能力が最大限発揮されるみたいな。
なるほどね。
っていうのが、まあ、毎回リセットされて、100になって、バーンと1個のエピソードを、解消して、
うん、
で、また次 10% とかになって、また日常。
あ、そういうことか。
うん、
なんか、100になったら、
うん、
死ぬとかじゃないんや。
あ、じゃないじゃない。
あ、
100になった状態が一番超能力をマックスで、出力してる状態みたいな。
あ、そういうことね。
うん、
じゃあ100になってる時の方がいいってことか。敵を倒すには。
まあまあまあ、超能力を一番発現させるにはな。 で、なんか最初とかはそういうのをやってんけど、まあ、ただ、モブ何パーセント、100% とかやったけど、
うん、
まあ、例えば、怒りで 100% 出すときもあれば、なんか、諦めみたいなんで 100% 諦めみたいなんで、なんか、100% が引き出されたりとか、そういう感情の揺れ動きみたいなんで、どの方向性でもいいね。
な
んかの方向性でも感情が 100% になった時に最大限のパワーが引き出されるみたいな感じやねんな。
へえ、じゃあなんか、あれかな、モブサイコ100を題材にした薄い本とかではさ、
うん、
エロ 100% とか。
ああ、完全に勃起してるみたいな。あるかな。
やば。ちょっとパクらんといてや、この案。
うわ、今もう誰か書いてるわ。
うわー、くそー、言うんじゃなかった。
まあ、女の子キャラもな、まあ、この人、まあ、もう簡単に言えば絵下手やんか。
まあまあ、簡単に言えばね、
うん。味のある絵やけど。
そうですよ、うん、なんか味のある絵です、本当に。
まあ、女の子キャラっていうのがあんまりやっぱり、エロさは感じへんよね。
そっか、やっぱ画力ってさ、
うん、
やっぱ何に対して一番大事かってやっぱエロっすよね。
まあエロさはそうやな、画力はかなり大事やな、
うん、ねえ、やっぱヌーベイはやっぱそういうところもしっかり抑えてますからね。
そうやな、モブサイコの上位互換みたいな感じなんや、
うん、絶対ちゃう。
超えられない壁なんや。
いや絶対ちゃう、絶対ちゃう。絶対目標にしてない。
してないと思うわ。
うん、してない。
結構一巻の表紙とかなんかアキラっぽい感じだしな。
ああ、そういう、ああ、はいはいはいはい。確かになんか下手馬というか、
うんうん、
なんかごちゃごちゃね、うんうん、書かれてる感じとかもちょっと、アキラっぽいかもしれないですね。
うん、
まあ、オートモイズム。
そう、今回超能力やし、特に。
うんうんうん。うん、
まあ、意識はちょっとした部分はあるかもしれへんなとは思ってるけど。
なるほどね。
うん、
そうかそうか。
うん、
ちょっとどうしても僕言いたいことがあって、
はいはい、
言いたいこと思いついちゃったんで、簡潔にちょっと言いますけど、
うん、
100% になったらみたいな話あったじゃないですか。
うんうんうん、
僕結構ゲーム好きで、
うん、
ブレスオブファイヤーっていうシリーズがあるんですよ、うん。
はいはい。
ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストみたいな感じで。
うんうんうん、
で、もともとブレスオブファイヤーっていうのは主人公の名前がリュウっていう名前で、
うん。
で、ヒロインの名前がニーナっていう名前。これは絶対確定なんですよ。
ああ、どのシリ、ナンバリングも。
そうそうそう、うん。で、その毎回違う世界観みたいな感じなんですけど、
うん、
でも主人公は大体そのリュウ族の末裔とか、
うんうんうん、
まあ、そういうのでリュウに変身するみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
で、まあ結構ずっとまあファイナルファンタジーとドラクエの間みたいな、
うん、
なんかそういう、なんて言うんでしょうね、世界観というか、
うん、
まあリアルな感じでもあり、
うん、
ちょっと優しい感じでもありみたいな
感じ
で、すごい面白い、僕の大好きな RPG のシリーズなんですけど、
うん、
この5、
うん、
ブレスオブファイア5が、
うん、
なんか全然テイストが違って、
う
ん
う
ん
う
ん、まあ今まで普通にこう、まあよくある RPG の世界観でだんだん仲間が増えていって、
うんうん、
最終的にまあすごい大きい神様みたいなボスを倒すみたいな感じで世界を救うんですけど、
うん、
もうのっけから全然世界観が違って、
うん、
なんかもう地上はもう人が住めない環境になっていて、
うん、
もう人類は何年もずっと地下で生活していますみたいな、
はいはいはい、
で地下はもうすごいどんどんどんどん大気が汚れていって、
うん、
まあ、人間も地下にも住めなくなってしまうっていうところで、
うん、
なんかそのアンドロイドみたいなのを生み出すんですよね、人類は。
はあ、はあはは
あ、で、そのアンドロイドの、まあ、少女みたいなのが、
うん、
ニーナっていう、
うん、
まあ、今回のヒロインなんですけど、はいはい、そのニーナには羽がついてて、
は
あ、でその羽がその空気を浄化するように作られてるんですよね。
はいはいはい。
うん、その羽を通すことによって空気が循環するみたいな。うん、
その、
まあ、きれい。
たった一人だけの少女の、
そう、
羽で世界中の空気を浄化するの、
そうそう、綺麗になる、
うん、
でもその羽もまあ言ったら簡単に言ったらフィルターみたいなもんで、
うん、
どんどん汚れていってしまうみたいな。
ああはいはい。で掃除機でちょっと捨てあげなあかんねや。
いやいや、もうそれもできないんですよ。汚れ切ったらもう終わりなんですよ、う
ん、あ、終わりなんや。
はい、また次のニーナが生まれるみたいな。
あニーナは自体がもう使い捨てなんや。
使い捨てなんですよ。
ええー、はいはい。
で、それを守ってやるみたいな感じで、
うん、
まあ、地下でね、うん、地下の世界のそのちょっとまあソルジャー的な、
うん、
まあ、ここちょっと FF7 にちょっと近いような気もするんですけど、
うん、
まあ、ソルジャー的な感じの主人公の、うん、まあ、竜少年がね、うん、
はい、
まあ、ニーナを連れて地上を目指すみたいなのが大きいストーリーなんですけど、
はいはいはい、
そのなんかねずっと右上にパーセンテージが出てるんですよゲーム中、
う
ん、で技とか使ったりとか、
うん、
でなんかゲーム中その敵とエンカウントしたくないから、
うん、
まあ、敵に当たったらバトルが始まるから、
うん、
これ逃げるためにこうダッシュするみたいな能力があるんですよ、
うん、
でそれ使ってもまたパーセンテージが上がっていくんですよ、
うんうんうんうん、
でなんなんやろってなるんですけど、うん、これ 100% になった時どうなるかっていうと、
うん、
その竜の中にいる竜とシンクロ率が 100% になってしまって、
うん、
その時点で死んでしまって、
え？
ゲーム自体がゲームオーバーになるんですよ。そう。
それは、例えば 20% とかになったのを 10% とかにすることはできるの？
できないんですよ。
え？減らんねや。
減らんのっすよ。
やば。
めっちゃ考えて、技出すタイミングとかも考えてやらないと、
そんなんでも、
最後までいけない。
序盤の方で 80% ぐらい溜まってもうたらやばいやん。
いや僕だからそのシステムを理解してから一回 100% にしてみたんですけど、
うん、
もうダメでしたね。
そうなん、それむず。
ゲームオーバーでしたね。
最初の方とかでめっちゃ最初からやり直さなあかんやん、
うん、そうなんですよ。だからもうだからなんていうんですかね、しかもこのストーリーが全容が見えないから、
うん、
今これは中盤なのか終盤なのかわからないから
そうやな、
実は中盤やったところで 65% とかやったら、
うん、
もう無理なんですよ、
うん、
っていうね、ちょっとあの難易度はすごく高いんですけど、
うん、
すごく面白いゲームがありますよっていうことをちょっと思い出した
んで。ああ、パーセントで。
はい。
ああ、なるほどな。
ちょっとプレイステーション3とか4とか持ってらっしゃる方ね、
あ
のゲームアーカイブ
ってダウンロード。そんな、ああ、アーカイブで、
はい、
昔のやつやね、やっぱ。
そうです、そうです、
うん。
できるんで、ぜひプレイしてみてください。はい、すいません、今日もねまた違う話をしました、は
い、いやいいんじゃないですか
多分これ僕ね、
うん、
読んでない漫画やとね、
うん、
それに着想を得て、
うん、
僕の進めたいゲームとか、
うん、
映画とかの話してまうなこれ。
いや大丈夫、別に俺も何も喋ること考えてへんから今日も。
あ、マジで、
うん、
まあ、ということです。
あ、やばいやばい、ちょっと待ってな。
え、腹筋つった、は
い、いや、じゃあのイヤホンが外れた。
うわうわうわ、かんやんか。うん、でモブサイコ100ですよね。
うん、
まあ、
はい、
今聞いてる限りでは、
うん、
そのモブサイコ100のキャラクターみたいな味方軍は2人しか出てきてないんですけど、
うんうんうん、ああ師匠と、
そうそうそう、
あのね、
でも、うん、
これもねもう少年漫画でよくあるパターン、あの、ね、
え、
今まで戦ってきたやつがみんな仲間になっていくね。
うわ、なるほど、うん、まあ天津飯、チャオズ、
そうやね、
ピッコロ、みたいな感じでね。
山ちゃんもやろう。
いやおっといけねえ。忘れるとこだったぜ。
全員そうやで。悟空たちにとってもそうやし、忘れるとこだったぜ。
いやみんな忘れてるやろな、必殺技。
まあ、老が夫婦剣、新老が夫婦剣、早期だ、うん。
あ、そうやね。
あ
まあ、ローガ夫婦剣が一番有名かな。
そうやね。
まあ、あれもくしくもアムロレイの声ですからね。
そうやねんな、ヤムチャ。
うん、ヤムチャ。
早期弾とかいい技やねん、今日な。
かっこいいっすよね。
もう、ツオーって言ってな。
そうそうそう。
うん、
あの指で操れるし。
そう。シェンはあの、うん、下からな、バーンってこう、
あ、そうそうそう、
やったやつとか、わーって盛り、やっぱ気持ち興奮するよな、ああいうの。
うん。まあ、でも誰もコピーしなかったですね。
まあなあ、するまでもないような技やったんちゃう、うん、
そうやで。
ちまちましてるやん、ちょっと。
そうそう。だから力強いは、ね、
うん、
カメハメハみたいな、があれば、
うん、
早期弾なんていらない。
そうそうやね、そうやね。
うん。
小物専用の技やな、あれは。
小物専用の、
うん、
そうやな。
うん。
うん。
まあ、そうやな、まあ仲間が、こう、どんどん集まってくるねんけど。うん、
なるほどね。
まあほんまの一番最初の敵は、まあ、さっき言ったその、宗教団体のボスやね。
うんうんうん。
あの、悪霊に取り憑かれとって、その悪霊が、 仲間になんねんけど。
え、レイが？
そうそうそう。で、それがまあ言ったらマスコット的なキャラやね。
あー、またそれもいい感じやな。うん、
で、まあこれは可愛い系のマスコットキャラじゃなくて、まあ、
え、ちゃうの？
見た目はこう人玉みたいやねんな。やけど、
怖いよ。
そう。で、口が、悪いね。
うわー、なるほどね。
おい、モブお前どうすんだよ、みたいな。
はいはいはい、はい。
アニメ版やったらその人玉の声が大塚明夫さんやね。
うわスネーク
めっちゃ声渋いね。
どうするんだよ。
そういや、俺も、だから、え、こんな渋い声してんのって思って。
すごっ。もっとね、ちょっとカルシファーみたいなイメージです
ね。そうそうそう、なんかな、高めの声とか。う
ん、ね、何してんだよ、モブ、うん、ちゃうんや。
めちゃめちゃ渋い人使ってきて
ダンディ、ダンディな感じなん
や。おい、モブ。何してんだよ。
で、まあなんか後で、戦ったその別の中学の裏番とか。
はいはいはい。
で、そんな別の中学の裏番やった花沢くんっていう男の子がおんねんけど。
うん、お金持ちの。
あー、でもな、男前。
あ、男前。
うん。男前で、まあモテモテみたいなキャラやって。
はいはいはいはい。
で、まあ、結構それ、2巻3巻ぐらいのほんま最初の方やねんけど、
うん、
もう、校舎が丸ごとバラバラになって空に吸い上げられるぐらいのものすごい規模のでかい超能力バトルをすんねん。
うええー、すご。
で、あ、これ、
うん、
序盤からこの規模になったら、
うんうん、
終盤結構きついんちゃうかなと思って。そのイン、まあ、インフレ具合が。
まあ、読者的にはね。
そうそう。
うんうん、
でも、通してみたら、その最初に戦ったその中学、裏番の花沢くんは、
うん、
結構世界トップレベルぐらいにすごい超能力者で。
はぁ、あ。
なんか、すごいやつ、だんだん凄なるドラゴンボール形式じゃなく、
はあはあ、
結構すごいやつでももう序盤にいきなり出してしまったりとか。
へぇ、
なんかそういう仕組みもなんか面白い。
あ、なるほどね、うん。ベタを知り尽くしてるからこそも外し。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどな。うん、まあ、だからこそこう、ね、それこそまあ、本当に王道のバトル漫画で言うと、
うん、
なんか、最初こう、のほほんとした感じで始まりつつ、
うん、
最初の大ボスが出てきて、
うん、
で、その大ボスと戦うためにこう、何巻も使って、必死にやって、
うんうん、
で、また、ちょっとだけ日常会があって、また新しい、うんうんうんうん、もうちょっと強いやつが出てきて、修行入って、戦ってっていう、その、だんだんやっぱり息苦しくなってくるみたいな。
うん
う
ん、
もう、それこそその、日常会が、まあ、ほんまの日常会として見れなくなってくるじゃないですか。
うんうんうん、
それを防いでますね、うまいこと。
うん、そうそうそう。うん、まあ、もちろん、ほんまの終盤の方はもう畳に入ってるから、どんどん強いやつは出てくるんやけど。
うんうんうん。
でもまあなんかそういうのいきなりやっとくことで、
うん、
あ、なんかちょっと違うんやなみたいな感じはあるから、
すごいですね。だからクロコダインより先にヒュンケル出てきたみたいな、
うん、そうそうそうそう、そうやな、うん、まあでも花沢くんもまあ絵柄的にあんまり伝わってはけへんけど、
うん、
まあポジション的にはヒュンケル的なポジションやわ。
まあなんか話聞いてるとそんな感じですよね、うん、
でめちゃくちゃ器用で、
うん、
花沢くんは、
うん、
なんか基本的にはみんな一人一個ずつの能力しか持ってないねんけど。
あ、そうなんや。
うん、まあ、まあ例えばモブに関してはものすごい出力の念動力みたいな感じやね。
サイコキネシス。
そう、サイコキネシスやねんけど、
うんうん、
まあ、他のやつは例えば火使うパイロキネスト、キネシストとか、
はいはい、
なんか指からそういうエネルギーのムチみたいなの出すやつとか。
あ、じゃあみんなエスパーだよ形式。
みんなエスパーだよは俺ちょっと知らんねんけど。
まあまあ、それぞれ固有の能力。
固有の能力はねんけど、花沢くんはめっちゃ器用やから、うん、いろんな敵と戦ったら、そいつの能力どんどん使えるようなね。
え？一番強い、ジョーカー能力やん。
まあまあまあ。でも、まあ、器用やけど、めっちゃ強いモブみたいな、ほんまに超出力の念動力とかにはやっぱかなえへんね。
じゃあまあ、器用貧乏タイプや。
うん、そうそう。まあもちろん、かなりトップクラスに強いのは強いんやけど。
あ、でもやっぱ格ゲーで使ってて一番おもろいタイプのキャラやな。
うん。まあ多分、うん、技いっぱいあるの楽しいやん。
そうですよね。
で、最初、花沢くんとかは、その、自分が特別な人間やみたいなことを思っててんけど、うんうんうん、 もう、うん、モブの超能力がすごすぎて、
うん、
もう自分なんて凡人やと思うようになるね。
ほうほう。
なんか、あとで敵とかが、なんか俺はすごいやつやみたいなこと言い始めたら、うん、もうめっちゃ爆笑して、
うん、
お前がすごいやつなわけないやんみたいな、
うん、
世の中にもっと想像つけへんぐらいすごいやつがおるねんぞみたいな。
ああ、なるほどな。
そう、ものすごいこう改心していいキャラになっていくっていう。
それなんか、ワン先生のやっぱ一個軸なんですかね。漫画をこう書く初期衝動というか、
うんうんうん、
すごいと思ってるやつも、
うん、
もっとすごいやつがおんねんぞみたいな。
うんうん。まあでもワンパンマンもそういうの結構あるよな。
なんか、それ、いいですよね。あの、なんか例えば、めちゃくちゃ強い敵がね、
うん、
もうほんまに、ワンパンマン以外の仲間を全員ボコボコにした後に、ワンパンマンと戦いながら、
うん、
こう自分の中でなんか、いろいろ考えるシーンみたいな、
うんうん、
もう、フリーザみたいなね、
うん、
圧倒的強いやつが、
うん、
自分の強さとは何だったのか振り返るみたいな、意外とないですよね、ああいうの。
そう、そうやねんな。
うん。
そういうのもな、やっぱり、なんかまあこの人のなんかまあもちろんなこれからずっとそのパターン続いたらきついやろうけど、
うんうんうん、
まあ一個のそのまあモブサイコだけで見たらそういう仕組みって面白いよな。
そうですね、やっぱ完全懲悪で、
うん、
こっちが修行して強い敵を倒すんじゃなくて、
うん、
強い敵に改心するチャンスを与えるみたいなね、
うんうんうんうん、
圧倒的な能力で、
うん、
うん、
そうだからまあほんま一番最後で、
うん、
ほんま世界征服をしようとしてる組織のボスが現れて、
はいはいはい、
でほんまそいつもモブと同じぐらいすごい超能力持ってんねん。でもまあそいつも倒して、
うん、
でほんま言うたらもうほんま世界トップクラスの世界一同士の戦いみたいな、うん、
はいはい、
のが終わった一番最後に最後のエピソードが自分との戦いで終わるから。
ああ、なるほどな。
うん。
そう、力の暴走みたいな。
そうそうそう。
はあ。
よう。まあ、漫画ならではやけど、
うん
う
ん、
そう、自分の力が暴走したときに、
うんうん、
いろんなやつが入れ替わり立ち替わり、モブの暴走を止めに来るね。
ああ、はい、はいはいはい。
今までの歴代キャラみたいなのかな。
はいはいはいはい、はい。
少年漫画やなと思ってな。
そうですね。やっぱこう、なんやろな、くすぐる要素がね、ちゃんと分かってるっていうね、う
ん。そうそうそう、分かってる、ほんまに。
なんかその漫画を一方的に読まされてるだけじゃなくて、
うん、
その作者のワン先生と、
うん、
まあ、少年漫画っておもろいよな、
そうそうそう、
こういうとこっていうのを会話してるような気持ちになれるというか。
いや、やっぱ漫画のおもろいのはそこやで。やっぱその人の個性が出るから。
うん、はい、はいはいはい。
富樫とかもそうやけど。
まあそうですね。
そういうのを読み解くのがやっぱ面白いや。
うん。
だからね、やっぱ少年漫画好きな人こそ、
うん、
読んでほしい漫画やね、これは。
そうですね、
うん。
まあ話題になってるからっていうだけじゃなくて、ほんまに、
うん、
あの、強くおすすめできるっていうことですね。
うんうんうん、うん、
うん。
まあこれ、アニメ化もしたし、
うんうん、
実写ドラマ化もしてるし、
あ、してますね。
舞台化もしてるし、
あ、舞台もか。
うん、えらい人気作よ、これは。
そうですね、
うん。
乗り遅れるな、これを何かで見てないと。
乗り遅れんのかな。
うん、なんかやっぱ漫画か舞台か映画か何かで見てないとやっぱり乗り遅れちゃう作品ですね。
まあ、ワンパンマンとかはね、まあ原作の方はちょっともう止まってるけど、
うんうんうん。
まあ村田さんバージョンの方はまだ引き続きずっとやってるし。
まあそうかそうか。
うん。
連載中なんですね。
連載。中やね。多分、村田さんの方は、うん、なんかオリジナルストーリーとかも結構挟んで、
あ、そうなんや。
ると思う。まあ、俺、読んだことないねんけど、あの、
あ、はいはい、
村田さんバージョンの方は。
うんうんうん。
みたいやな。
なるほどね。
うん。
まあでも、あの、関数的にもやっぱり16巻でしたっけ？
うん。
あの、一気に、まあ、2回ぐらいに分けて、ゲオで借りればね。
そうやね。
なんか読めるし。
うん。
で、まぁ、ちょっとなんか、なんて言うんでしょうね。やっぱり僕も、この漫画群を始めるまで、
うん、
やっぱりこう、少年漫画好きっていう自分のなんか、あったんですけど、
うん、
自分はやっぱ少年漫画好きやな、みたいな、
うん。
あったけど、なんかやっぱ手に取れないっていうか、
うんうんうん、
まぁ、こっぱずかしさもあるし、
まあまあね。
なんかね、ちょっとこう、うん、どうしてもこう、青年漫画に手が伸びてしまうような感じはあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりもう一回少年漫画のその、力強さとかね、うん、思い出してもらうきっかけには一番いい漫画かもしれないですね。
うん。
うん、モブサイコ100は。
まあ、絵柄とかな、もうあるから、うん、ほんまの男の子が、読むにはどうなんかなっていう感じもあるわ。なんかちょっと大人向けな感じもすんねんな、うん、俺。
ああ、まあじゃあね、このリスナーの方々は特にいいんじゃないですか。
うん。だから絵柄もな、これ下手なんも、
うん。
多分何も知らずに読んだらただ下手。
はいはいはい、はい。
やけどまあ、知った上で読めば逆にいいやんみたいにも思えそうやし。
まあそうですね。
うん。
まあどんどんそれこそやっぱり絵が上手い作家さんが増えてますしね、今は。
うん。
うん、
なんかそのうまいところをついてる作家やなって思うわ。
うんうんうん。
うん、
隙間産業というか。
うん。絵柄にしろ内容にしろ。
うん。
意外になかったなっていう。
そうですね。
うん。
ベタを極めるっていう。
うんうん。
うん。ことですね。
そうっす。
はい。じゃあこれからもワン先生応援してますっていうことで。
そうですね。次回作も期待してます。
はい。
はい。
っていうところで今回のモブ最後100ね。
はい。
いや、僕結構、
うん、
しっかり読みたいなって思いましたね。
うん。いやーなー、うん、やっぱ、キャラもね、みんなしっかりしてるし、
うん。
これ、どうなるな、まあ、モブが最初に、なんか、脳幹電波部、電波部、うんうん、なんかその、テレパシーを、する、テレパシーしてるやつらを探すクラブみたいなのがあんねんけど。
なんなんテレパシーしてるやつって。なあ、大丈夫
か？なんか宇宙と交信したいねんって部長が。
ああ、はあ、はあ。
で、なんかテレパシー使えるやつ探してるみたいなクラブがあんねんけど、それが一人辞めて廃部になるって言って。
はいはいはいはい。
で、モブ帰宅部やから誘われんねやんか。
うんうん。
で、そしたら生徒会副会長みたいなのが来て、
うん、
もうこの脳幹電波部はもう廃部やって言って、
うんう
ん。で、今日からこいつらが使うって言って、肉体改造部って言って、ムッキムッキの男が5人ぐらい入ってくるんやんか。で、今日からここの部室は肉体改造部の部室になりますって言って。で、うん、脳幹、電波部は、もう廃部ですってなって。もう
立ち退きですって。
でもモブが入ってくれたら存続できんねん。
うんうん。
やけど、人数が満たされてな。
うんうん、
でさ、モブどうすんねんってなった時、モブが、うん、僕、肉体改造部に入りますって言って。で、廃部になんねんけど、
うん、
肉体改造部のやつらがめちゃくちゃいいやつだよね。
え？なんかそういうやつって悪いやつじゃないの？
そうや、ちゃうね。めっちゃいいやつやね。
うん。だけど誰か来てますよ。
ちょっと早いねんってもう。
時間指定でお願いしたのに。
そうやね。こういうの鬱陶しいよな。
そうですね。
ま、で、ま、めっちゃいいやつで、
うん。
優しいねんな。で、例えばその脳幹電波部とか、
うん、
肉体改造部とかってなんか、ギャグ漫画やったらその時一回きりのキャラっぽいや
ん。なんかそうですね。
でももう最後までちゃんと出てくるねん。
え？
しかも、
最後。
うん。
うん。
美味しいところとかちゃんとあって。
モブをその、うん、なんていうの最終章で、説得するやつの一人に選ばれてんすか、
うん、あ、でも肉体改造部とか出てくるな。
そうなんや。うん、すげえな。
で、結構そこら辺も肉体改造部もモブが自分に自信ないから、
うんうんうん、
肉体改造部に入って体力とかつけて好きな子に告白するんだ、みたいな、
うん。
結構話の大事な部分を担ってるところやね。
まあ、その、サイキックバトルじゃなくて、純粋に中学生の成長のところとしてね。
うんうんうん、そうそうそう。
へぇ
ー。だそういうな、なんかキャラの使い捨てもせえへんし、
うんうん、
でそういう、もうほんまにそいつらこそモブキャラみたいな感じで出てきたのに、
漫画的にはね。
そう。だけどちゃんと最後までいい、うん、美味しいとこもいっぱいあるし。
へぇー、すごいな。
そう使うっていうのもやっぱ好感持てる部分やわ。
へぇー。やっぱ愛が深いんですね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。いや、また一段と読みたくなりましたね。
はい。
はい。まあ、というところで、はい、アマゾンも来たところです。
そうやな。
大人のおもちゃも届いたところですし。
そうやね、ブイーンって。玄関の外でずっとなんか鳴ってる音するわ。ブーン、ブーン、ブーンって。
置き去りに。
スイッチ入れたまま。
恥ずかしい。ダンボールじゃないんや、しかも。
開けよったんやろな、多分。
やば。
あまあ、
ということで、うん、はい、モブサイコ100、面白そうなので、はい、皆さんぜひ読んでください。
はい。
はい。ということで、はい、今回のモブサイコ100に対しては以上なんですけれども、はいはい、次回の漫画は何ですか？
はい、次回ね、これ多分ちょっと勝手に変えたんやけど、
はい、はい、はいはい、全然。
五十嵐美希夫先生の、
はい、
ボノボノ、
お、
やりたいと思います。
ボノボノ。
ボノボノします。これはね、あの、リクエストで、
うん、あら。
あの、俺のちょっと友達に、
はい、はい。
まあ、その子も紀州の子なんやけど、
うん、
あの、イオっていう友達がおって、
イオ。ドラクエの爆発の魔法じゃん。
そうそう、敵全員にダメージ与えそうな名前やけど、イオっていう子がおって、
うん、うん。
まあ、その子のリクエストで、あの、ラジオ聞いてくれてるらしくて。
あ、イオさんありがとうございます。うん、メールくださいね。
で、2個リクエストあって、ボノボノか、
うん、
ゴーストスイーパー三上。
あら、長い髪なびかせて。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
まあ、両方とも俺持ってんねんけど。
極楽大作戦。
極楽大作戦の方も。
はい、はい。
まあ、でも、ボノボノやっとこうかなっていうので、とりあえずボノボノを。
なるほどね。はい、僕、あの、ボノボノ自体は持ってないんですけど、
うん。
あの泣きたい日のボノボノっていう、
うんうん、
何なんでしょうねこれ、泣きたい日のボノボノの話を集めた本なんですかね。
ああ、それ漫画？
漫画ですね、小説みたいな見た目なんですけど。
はあ、はあははあ、なんか抜き出したんかな。
んですかね。
うん。あ、じゃあまあ多少いろいろ話はできるかもな。
そうですね。
うんうんうん
うん。
そうなんですよ。まあね、まあ次。厳密には多分来週アップするのは漫画群の方になると思うねんけど。
あ、はいはいはいはい。
あの、ちょっと漫画群も、
うん。
あの、月一不定期更新っていう風にしてたけど、
はいはい、はい。
漫画群も毎週土曜にアップしようかなと思って。
ん？なんて？
漫画群。
がどうした？
毎週土曜日にアップしようかなって。
え？毎週？
あ、毎週ちゃうわ、毎週ちゃうわ。あの、漫画群をアップするときも土曜日にアップしようかなと思って。
あ、なるほどね、うん。合わせて。
そうそうそう。
はははは。わかりました。
あの、結構、
うん。
1時間撮りになったから、
はいはい。
ペース早いから土曜日ちょっと何か挟んどきたいね。期間空けるために。ま
あ、そうですね。
うん。
まあまあ、1時間撮りでもまあね、うん、1日2個やってもいいしね。
うんうんうん。
うんうん。わかりました。
はい。なので、まあ、多分来週漫画群で、再来週がボノボノになるかな。
あ、OK です。
うん。
はい。
アップするのは。
了解しました。
というつもりで、リスナーの皆さんも。
はい。
はい。思っといてください。
はい。まあ、イオさんみたいにこの漫画ぜひ語ってほしいみたいな、うん、リクエストがあれば、
うん、
まあ、先ほど申し上げましたアドレスの方まで、
うん、
ご連絡いただけましたらね。
はい。
ほぼ 100% 実現いたします。
そう、そうやな。今のところは、ほんまに、はい、やってるんで、ちゃんとそういう風に。
はい。
うん。
そして引き続き漫画プレゼントの方も。
やってるな、まだな。
あ、募集してますんでね。うんうん、壁男、
はい、
コッコク、
はい、
真島くんすっ飛ばす欲しい方は連絡ください。
う
ん、
はい。
はい。
お願いします。
お願いします。
それでは皆さんまた来週。
さようなら。
さようなら。